おはようございます。ただいまから令和7年第6回弥彦村議会9月定例会を再開します。現在の出席議員は10名であります。定数に達しておりますので直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましてはお手元に配布の通りでありますのでご協力をお願いします。最初に日程第1議案第41号弥彦村職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第8請願第2号私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため私学助成の増額拡充を求める意見書の採決を求める請願までの条例改正3案件補正予算4案件請願1案件を一括して議題とします。以上の8案件につきましては総文公算常任委員会に審査を願っておりますので委員長から審査結果について報告をお願いします。日浦総文公算常任委員長。
令和7年第6回9月定例会総文公算常任委員会審査報告をいたします。令和7年第6回9月定例会総文公算常任委員会では今委員会では本委員会に付託された議案は条例改正3案件補正予算4案件、請願1案件の合計9案件でございました。これより審査の概要について報告をいたします。付託された総務文教に関しての審査では、財政調整基金積立について、積立金について、地方財政法第7条では、歳入歳出の決算上で、余剰金が生じた場合、その2分の1を地方債の償還金に充てなければならないのではとの質疑に、現在、金利上昇傾向にあり、過去の低金利で借り入れた地方債の償還に充てるより、将来的な支出や非常時の備えとして基金の積み立てを行ったものである。地方財政法では積み立てに回すか繰り上げて地方債を償還するかいずれかの方法を取る必要があり当村の基金残高は県内でも順位が低く将来に積み立てが必要と判断したものであるとの答弁でございました。次に厚生産業に関しての審査では適格法人として認定された法人、農業法人五右衛門の住所登録地や村独自の支援はとの質疑に弥彦村大戸に住所がある合同会社であり村は生産者の経営計画に対し必要な支援を行い儲かる農業の実現と地域農業の活性化を目指して国や県の事業でカバーしきれない部分の支援をしていくとの答弁でありました。次に村内建設業協同組合の合併後エスコ事業はどうなるのかまた事業の効果はどれほどかとの質疑に弥彦村建設業協同組合の解散後もエスコ事業契約期間の 令和8年5月末まで今まで通り同組合員の村内電気事業者3社が維持管理を担う方向で話をしている。なお従来の白熱灯と LED 街路灯の電気料金及び維持管理費では年間およそ200万円ほどの経費削減につながっているとの答弁でございました。次に、来年度自動運転バス運行の一部区間をレベル4に格上げする計画はどの区間で何キロくらいの距離を考えているのかとの質疑に、北吉田ルートの矢作神社から佐渡小屋バス停までの1キロ程度を想定している、オペレーターが運転操作から離れた自動運行の状態で実証実験を行うもので、障害物での回避行動を取らなければならない緊急時の場合は、市内に乗車しているオペレーターが随時、手動介入や緊急停止を行うとの答弁でございました。次に、健康管理システム委託料について、子宮がん検診に新たに HPV 単独検診が加わったためとあるが、村はどのように導入するのかとの質疑に、国や県のがん検診の結果報告様式等の変更に伴い、検査導入の有無にかかわらず、システム改修が必要になった HPV 単独検診の導入は未定だが、県や市町村の動向を注視しながら、関係機関と連携して検討したいとの答弁でございました。役場庁舎敷地内に設置予定の簡易気象観測センターの設置について、特別な組織を作り、指導していくのかというとの質疑に、特別な組織を作っての指導ではなく、実情に即した観測データを提供、蓄積、研究することで、生産者が農業経営に生かしたり、関係機関が営農指導に活用していくことを想定している。なお、勉強会や研修会は必要と考えているが、情報データの見方、使い方が大事になってくるとの答弁でございました。次に、農畜産物高温渇水対策事業補助金について、現在までの申請の内訳と、来年度、また高温渇水が起きた場合の支援はとの質疑に、9月10日現在、2件の申請があり、内容は換水用のスプリンクラーの増設、ポンプの購入及び燃料費である。申請内容を精査し、来年度も高温渇水となった場合は、その時の状況に応じて、迅速かつ柔軟な対応をしたいとの答弁でございました。次に、村道ふもと大戸線及び大戸南線の舗装工事について、現地調査前はどのような舗装を想定し、現地調査後の内容はとの質疑に、現地調査前はクラック深は5センチと想定し、切削オーバーレイで舗装表面を削り取り、その上に新しい舗装を敷く計画でしたが、工事前に複数のコア抜き調査を実施したところ、クラックが深くなっていたことが判明したため、クラック防止シートで覆い、表層部の影響を抑える、クラックを円切れさせる工事を行うとの答弁でした。次に、島内川3号橋の工事に関して、橋梁の竣工がいつで、鉄筋、背筋図がないとのことだが、図面とか竣工時の写真とかはなかったのか、もしくは紛失したのかとの質疑に、島内川3号橋の竣工は昭和56年であり、 当時の図面を頼りに工事を進めるのはリスクがある。高欄を設置する際に既存の鉄筋に影響が出ないようより詳しく調査するもので、図面や竣工写真がないのではなく、今回の工事に足りうる資料がないとの答弁でございました。次に、大和田井田地区において既設の消火専用ホース及び格納箱ノズルが経年劣化により取り替えが必要とのことだが、他の地区でもあるのかとの質疑に、消火専用のホース及び格納箱は地域住民が火災の際に初期消火活動を行うために地域が設置した地域防災のための設備である。各地域で点検管理を行っており、村は状況を把握していない。更新等が必要になった場合は村が経費の2分の1を補助しているとの答弁でございました。次に、三宮橋と638号橋の橋梁修繕設計業務委託について、現在の橋梁台帳から図面を設計用に復元するとのことだが、もう少し詳細な説明をとの質疑に、三宮橋の竣工は昭和59年、また638号橋は昭和39年である。三宮橋は橋脚の上に架けられている上部工の更新をするため、施工管理上より詳細な図面が必要となる。構造物を正しい位置に配置するための座標データは必要であり、古い橋梁にはもともと座標データが存在していない。今回は古い既存資料の不足情報を追加する作業であるとの答弁でございました。以上が市の審査内容でした。本定例会で本委員会に付託された議案は、条例改正3案件、補正予算4案件は村長提案のとおり可決することに決定いたしました。請願1案件については審査の結果採択することに決定し、最終日に意見書を発案することにいたしました。報告は以上でございます。令和7年9月22日、総文工産常任委員長日浦彦夫、弥彦村議会議長本田高根様、以上でございます。
委員長の報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。はじめに、日程第一議案第41号弥彦村職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第三議案第43号弥彦村手数料条例の一部を改正する条例についてまでの条例改正3案件について質疑があれば、これを許します。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第41号から議案第43号までの条例改正3案件について一括採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。議案第41号から議案第43号までの条例改正3案件は委員長報告のとおり決定することに、賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第41号から議案第43号までの条例改正3案件は委員長報告のとおり可決することに決定しました。 次に日程第4、議案第45号、令和7年度弥彦村一般会計補正予算括弧第3号について質疑があればこれを許します。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。古川さん、討論はありませんか。古川議員、
討論させていただきます。議案45号です。令和7年度弥彦村一般会計補正予算第3号歳出2巻、総務費1項1項、12節委託料、自動運転業務委託料7669万円。これに対して私も再三ですね、疑問を持ってまた反対答弁をさせてもらいました。なぜこれをやる、今 2ルートをやっておりますが、おそらく1ルートはほとんど乗ったことがないな、地域の話に聞くと、住民に聞くと、まず乗ってない、空気を運んでるということです。また一つのルールと、もう一つのところへ行くと、ある集落の方は、それは乗ったことを、この集落に乗ったら人いないんじゃないかというような考え、答えというか、返事をいただいております。そこで、なぜこれ、自動運転、ピコ、ニコ、ピョンゴをやるのかということは、あくまでも住民のですね、生活の足、あるいは住民のためにこれは導入したはずなんですよ。それが私はあまりにも住民のためになってないということで、常々このようにおかしい、反対ということでさせてもらいました。今回もなお、これ7664万5千円とありますが、今2路線をやって、また1路線をやるということに対しては反対します。先般も私は、一般会計で3400万円を承諾してあります。それ以上の私は金額を出すということは非常に疑問になってしょうがない。また不思議です。不思議と申し訳ないけど、住民の賛成を得ることはできないと私は思っています。確かにこれ、日光病院は住民のために、あるいは住民の足のために、生活のためにやるということで、政府はこれやってると思うんですよ。確かにこの今の私、弥彦村に入れてる、三越分自動運転は、先方も合わせてる日本全国で15台。これだけの自動運転下がるというのは15台しか入ってないんですよ。そして、エストニアですか。あそこは、この前にも言ったようにですね、人口100万ちょっとなんですよ。だから技術的に俺はこれ難しいというように思ってきました。だから修理はどうするんだ、その時向こう持っていくのか、あるいは日本の業者で何か頼んでやるのかということもあるだろうし、そういうことも私心配していました。 何の上そういう結果は出てると思いますので、これに対しては私は本当に最低条件一路線を廃止してそれでヤシコのホールをやるというこのなら私まだまだ全ては反対しませんが、三つをもやるということに対しては私は未だかって納得できません。それと合わせてこれ以上の一般財源からで3400万入れてる、なおかつこれ見るとふるさと納税からでも少し入ってるんですよ。これ以外にこれはいくら入ってるのか調べてくれって言ったらなかなか今のところ返事は来ないし、だから詳細するにも時間かかっていうことだそうです。そういうことを考えるとら3400万円でそれぞれまたかかってまたまたかかってくる、そういう夏くしできたですね、お金の使い方は私は反対です。それで2路線だったらまず最低条件 1路線をなくしてそれで次の手にやると、それで住民の税金は3400万円以上絶対増やさない、これを狙うなら私は賛成しますけど、そこまで意義ってやるならやってもらいたい、そこまでやれないんだったら私は反対いたします。以上で終わります。よろしくお願いします。
ただいま自動運転業務委託料の原案に対して反対の討論が終わりました。次に賛成の方の発言を許します。賛成討論ありませんか。次に反対の方の討論を許します。ございませんか。それでは次に賛成の方の討論ございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第45号について採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。議案第45号は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立多数と認めます。したがって議案第45号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第5議案第46号令和7年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算括弧第2号から日程第7議案第48号令和7年度弥彦村介護保険特別会計補正予算括弧第1号までの特別会計補正予算3案件について質疑があればこれを許します。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第46号から議案第48号までの特別会計補正予算3案件について一括して採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。議案第46号から議案第48号までの特別会計補正予算3案件は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第46号から議案第48号までの特別会計補正予算3案件は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第8請願第2号私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため私学助成の増額拡充を求める意見書の採択を求める請願について 質疑があればこれを許します。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより請願第2号について採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択であります。請願第2号は委員長報告のとおり採択することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって請願第2号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。次に日程第9議案第49号令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第1号を議題とします。本案については競輪常任委員会に審査を願っておりますので委員長から審査結果についてご報告をお願いします。丸山競輪常任委員長。
令和7年第6回9月定例会競輪常任委員会審査報告。今定例会で本委員会に付託された議案は補正予算1案件でした。最初に付託議案の審査前に担当所長から各年度の売上や収支状況などの報告がありました。続いて付託された補正予算の審査では質疑はありませんでした。審議の結果今定例会で本委員会に付託された議案の補正予算1案件は村長提案のとおり可決することに決定しました。報告は以上であります。令和7年9月22日競輪常任委員長丸山博弥彦村議会議長本田高根様。
委員長の報告が終わりました。議案第49号令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第1号について質疑があればこれを許します。委員長報告に対する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第49号について採決します。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。議案第49号は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第49号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第10議案第51号弥彦中学校タブレット端末購入契約の締結についてを議題とします。これより提案者から提案理由の説明を求めます。村長。
令和7年第6回弥彦村議会9月定例会に追加提案いたします議案の要旨をご説明いたします。議案第51号弥彦中学校タブレット端末購入契約の締結につきましては富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社新潟支社と弥彦中学校タブレット端末購入契約を締結するものであります。以上で提案の理由の説明を終わりますが、 十分ご審議の上ご承認いただきますようお願い申し上げます。令和7年9月22日弥彦村長本間義行。
ありがとうございました。以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。柏木議員。
タブレット端末の締結についての質疑をさせていただきます。学事課長にお願いをしたいと思います。タブレット端末の更新費用は国が公立学校情報機関整備事業補助金を活用するという話がありました。国の交付条件として国が提示する標準使用書に基づき都道府県単位を基礎として広域大規模調達をすることとされております。県は共同調達先のプロポーサルを実施し富士フイルムビジネスイノベーションジャパン新潟支社が選定をされております。そのことで質問をさせていただきたいんですけれども、1台あたりのタブレット代金は5万4993円であります。確かに安くなっております。自決になるとですね、次回の自決が700万以上でありますと村の自決が必要でありますので、今回私たちの関係が出てくると思っております。それでですね、このちょっとわからないのがちょっと忘れましたのでお願いしたいんですけども、この以前買った218台の補助金はやはり国の補助金をもらってやったと私は思ってるんですけども、その218台の処分は落として可能なのか、何年で補助金が切れてこの今回の不正が出たのかということをお聞きしたいと思っております。そしてもう現在使っている218台の処分はどうなるのか、この2つがちょっと心配でしたので質問させてもらいたいと思っております。私の中で自決が必ず必要であると、否決ということはほとんどないと思うんですけども、そのことが心配で質問させてもらいましたのでよろしくお願いをいたします。
子ども教育課長。
はい、議長。それではまず柏木議員のご質問にお答えいたします。まず、前回の、第1期でのタブレット端末の購入補助金については同様の国の補助金を利用してございます。であとその現在使っているタブレット端末については第1期では250台購入しておりますので、250台分の、処分方法ということになりますけれども、その処分につきましても国の方からの通達で、再使用再資源化に、努めるようにという、通達が出ておりますので、補助金を活用してのタブレット端末の、購入に関してもその再利用再活用については、行えるというふうな認識でおります。
10台以上ですので、あ、すいません先週なくていいですか。非常に多いわけですよね。それで一番心配なのがその活用を200台以上がどういうふうな活用の中で今後進んでいくのかというのが心配でですね、質問させてもらっております。それでまずもし万が一活用ができないところがあれば初期設定をして安く払い下げる、これが可能であるのか、それがちょっと分かりませんのでちょっとお願いをしたいと思います。
子ども教育課長。
はい、処分に関しましては再利用再活用 あとは下取り業者の方に引き取ってもらう、有償で引き取ってもらうという方法も検討の中にあります。
よろしいですか、柏木議員。
再利用の形じゃなくして、要は違う業者に出してお金が返ってくるという形でよろしいんでしょうか。
これも教育課長。
そちらにつきましては、購入業者との、打ち合わせになるかと思いますけれども、そちらも、差し引きしての、購入であったり、あと再資源化に関する、業者について、下取りをしていただくということが、検討の中に入ってございます。
3回を超えますが、柏木議員、3回を終わりますけれども、はい、4回目必要ですか、ね、
いいですか、
よろしいですか、
いいです。
他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。お諮りします。議案第51号は会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第51号は委員会付託を省略し本日採決することに決定しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第51号について採決します。この採決は規律によって行います。議案第51号は村長提案のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第51号は村長提案のとおり可決することに決定しました。次に日程第11発議第2号議会改革特別委員会の委員定数についてを議題とします。これより提出者から提案理由の説明を求めます。7番板倉圭一議員。
はい、それでは議会改革特別委員会の委員の定数の改定について提案をしたいというふうに思います。議会改革特別委員会の委員定数を今現在4人になっております。それを5人にすることによって弥彦村議会委員会条例第5条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。理由でありますが、議会改革の一端を担う議会代理モニター制度を有する広報広聴調査会の委員長を加える必要があるため、花井議員を加えることにしたいというふうに思います。以上、よろしくお願いします。
以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。発議第2号は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって発議第2号は委員会付託を省略し本日採決することに決定いたしました。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。討論を終わります。 これより発議第2号について採決します。この採決は起立によって行います。発議第2号は原案のとおり決定することに、賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって、発議第2号は原案のとおり可決することに決定しました。次に、日程第12、発議第2号、私立高校の学費負担軽減と専任教員を、教員増を促進するため、私学助成の増額、拡充を求める意見書を議題といたします。本案件につきましては、提出者、日浦久夫総分高参常任委員長から提案されております。これより提案者から趣旨説明をお願いします。3番、日浦久夫議員。
はい、議案の提案について、について、ご説明をいたします。皆さんのお手元にある通りでございますので、ぜひ同意をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは発議第2号について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより発議第2号について採決します。この採決は起立によって行います。発議第2号は総分高参常任委員長の提案のとおり決定することに、賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって発議第2号は委員長提案のとおり可決することに決定し、意見書を関係機関に提出することに決定しました。次に日程第13、議員派遣の件についてを議題とします。お諮りいたします。会議規則第129条の規定により、お手元に配布した内容で議員を派遣することにいたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってお手元に配布した内容で議員を派遣することに決定しました。次に日程第14、議会運営委員会の閉会中の特定事件訴訟事務の調査についてから、日程第17、議会改革特別委員会の閉会中の特定事件（所管事務）の調査についてまでの4案件を一括して議題とします。このことにつきましては、会議規則第75条の規定により、議会運営委員長、各常任委員長及び特別委員長からお手元に配布しました特定事件の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がなされております。お分かりいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。以上をもちまして、本定例会に付議されました事件をすべて議了いたしました。これをもって9月定例会を閉会したいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いします。村長。
令和7年第6回9月定例会につきましては、初日に提案をさせていただきました議案17案件、本日追加提案をいたしました議案1案件とも可決をいただきありがとうございました。 議論の中でいただいたご意見を受け止め、今後の施策推進に生かしてまいる所存であります。さて、先日の全員協議会で今後10年間の弥彦村の財政見通しを推計した財政シミュレーションを説明をさせていただきました。これはこれから議論を始める箱物管理子ども館新設検討委員会の資料として作成をいたしましたが、今後人口減少、高齢化が進むなど市町村を取り巻く環境は厳しさを増しておりますけれども、その中でも安定した行政運営を行うための指針であり、当初予算編成などの際その方針を決める重要な資料であるというふうに考えております。また現在村内各地区におきまして地区の課題と村政に関する意見交換会を開催しております。全20地区中10地区を終えたところであります。村民の皆様から直接お声を伺い、日々の暮らしに根ざした課題やご要望を把握することは村政運営にとっても大変貴重な機会であります。議会でのご審議と合わせいただいたご意見を今後の施策に反映させ、村民の皆様に実感していただける村づくりを進めてまいります。今後とも議員各位のご支援ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に議長より挨拶を申し上げます。皆さんのご協力により9月定例会を滞りなく終了することができましたと感謝を申し上げます。本定例会は9月5日より本日までの18日間の長い会期で、令和6年度一般会計及び特別会計の決算認定7案件、条例3案件、令和7年度一般会計及び特別会計の補正予算6案件、人事1案件、請願1件、追加承認1でありました。いずれも村長提案のとおり可決されました。議員か、関係各位のご協力誠にありがとうございました。今年の夏は昨年以上に酷暑は続きました。農作物への多大な被害は報告されていませんが、収穫の秋を迎えその結果が待たれるところであります。弥彦体育館には空調設備が設置され、利用者には好評とのことであり、喜ばしいことであります。これから弥彦ならではのにぎわいの観光シーズンを迎えます。議員の皆様には各種行事研修等ますますご多忙と存じますが、健康に留意され村政発展のためご尽力を賜りますようお願い申し上げます。これにて閉会の挨拶とさせていただきます。以上をもちまして、令和7年第6回弥彦村議会9月定例会を閉会します。大変お疲れ様でした。